この番組はあなたが望んだ世界の素晴らしさをより鮮明にするため、黎明の時代の人間学を語ります。あなたはどのような世界を想像して生きていますか。第40回時空を超える意識。我はアルファでありオメガである。我はありてあるもの。今回はこの2つの言葉の真髄に触れます。塾頭利根川直也と作家山口翔の2人がお送りします。
第40回は第10回時空を超える永遠の今、これをちょっと振り返ってちょっと 奥へ行こうかなと。っていうかこのね、第10回のテキストの1ページ目の一番最初ですよね、このタイトルの下ね、まあ、そうそう、もうこの2行につきますよね、
そうそうそう、
ね、第10回をね、また振り返って聞いてもらえばわかるんですけど、政治さんが喋ってるその言葉だけで終わっちゃうっていう。
我はアルファでありオメガである。我はありてあるもの。
この2行で終わってしまいますよね。
終わってまう。
我はありてあるもの、もうずっとこれもう40回までね、うん、散々言ってきてることなんでね、
うん、
で我はアルファでありオメガで、アルファっていうのはこれ始まりですよね、
うん、
でオメガが終わり、始まりであり終わりである。これ一緒ですよね。
一緒これ一般的な言葉で言うたらな、あ、一般的だ、
一般的、はい、
黎明塾的一般な、
あ、はいはい、ややこしいですかね、
一般的黎明塾、
はい、
黎明塾一般的とちゃうんやけど、で、言うたら、我は始まりであり終わりやんか、はい、これ、自分の世界を想像しそうだけど、
はい、
自分の世界の始まりは自分自身やんか、
そうですね、
当たり前のことやからな、
そうですよね、
うん、最後にたどり着くのは自分自身やからな、
自分自身や、
あなたが宇宙大義という言葉にしたら一般的な言葉になるかな、うんうんう
ん、なるほどね、
うんうん、宇宙の始まりが自分自身で、
う
んね、宇宙の果ては自分自身だけ、
ね、ですよね、
うん、言葉で言うたらそうなる、
そうですね、うん、
このアルファでありオメガである、
うんうんうん、そうですね、
うん、それが時空を超えということやんか、
そうですね、
うん
うん、確かにね、もうこれで終わっててしまいますね
言葉で言うたらそういう言葉になる、こうやって言うたら意味わからへん、難しいで、
難しいですかね、
うん、まあ、一般的
自分自身が宇宙大やって言うたらちょっとどういうことかなっていうね、
うん、
思うんでしょうけどね、うん、でも自分の世界ですからね、
うん、コスモやな、小宇宙、はい、大宇宙という、はい、いや同じものや言うのも捉えなかったし、それを視覚的に捉えようとしようからな、
うん、
人は
そこなんですよ ね、
小さな宇宙と大きな宇宙なんで一緒なんて、
そうそう
そう、ってみんな考えるんや
けど、
もう距離で測ろうもとうからな、
そうですね、そうですね、距離とか大きさとか時間とか、
うん、うん、
まあ、だって宇宙イコールその何万光年先とかね、うん、そういう言葉が出てきますもんね。
これ何回目か、うん、まあ、今思い出さへんけど、宇宙が歩いてみんな信じとうやんかよ。
ああ、はいはいはい、
うん、
はい、
うん、
第6回
すべて存在を認識しとうこと自体が奇跡で、それ自体が愛、うんうん、大宇宙で歩いてみんな信じと
う
やん、
そうですね、宇宙ありますか、
歩いて信じとうやん、それ自体を愛、そもそもそこが信仰やから、
そうですね、
宇宙があるって信じとうやん、
そうですよね、
うん、みんな信じとうやん、宇宙がある
、そうですよね、
まあそういう話やわ、
まあそうかねそうですよね、
もう、うん、ここらはな、何言うても分からへんという話ばっかりになるとこやな、
う
ん
う
ん、
そうですね、好きな人はね、そういうね、
うん、
ところ調べていてもらっても面白いかなと思うんですけど、
うん、時空を超えるってタイトルで書いとんやから、時間軸で永遠を捉えたら答えが出ない、
そうです、うん、
時間と空間を超えるって書いとうから、うん、それは永遠の今で書いとうから、
うう、
時間軸の中やったら超えてないや、
うん、そうです
で空間もそうや、
う
ん、
そうです、
うん、空間も超える、時間も空間も超える、うん、これを永遠の今ってタイトルで書いて、
うん、
我はありてあるもの、
うん、
でアルファであるオメガであるって書いとうのは、うんうん、 こうタイトルも含めて、これが全てや、
そういうことですよね。
時間軸で捉えへん、当たり前や。
そうですね、うん、
時間軸で捉える永遠の今やで、ない、
ない
です
ね、
そんなもん存在しない、
ないですよね、
うん、だから永遠の今、今というのは永遠と同じことを言って、
うん、
で難しい話をしましたよ、うん、この感覚が一般的なんやな。
そうですね。
アルファであり、オメガであり、うん、始まりと手終焉やね、
はい、
うん、同じことやからって、それは、うんうん、
まあ普通に言えばその過去があって現在があって未来がある、うん、みたいな括りでね、うん、皆さんそう頭の中にはそうね描いて、
うん
うん、そういうことではないんでね、うん、そこで喋ってないんでね、永遠の今現在過去未来、うん、そんなことで言ってないんでね、
今さっと見たら第10回の、大体何を喋ったのかも分かるから、
はい、
でもこれもこれ以上とちゃうような気がするな、
うん、まあ、ありてあるですからね、
うん、第9回もそうやけど、第9回10回この辺は文章でゆっくり読んでほしいとこやな、
ね、ですよね、確かに、
まあ、正直言うて、うん、何喋っとんか分からへんやろうけど、文章で見た時に
そうなんですよ、ね、
どれほど素晴らしい文章になったのか、うん、
いや本当にね文章でずっと追っていけばね、
うん
うん、やっぱり二人話してるのを聞き流してしまうと思うんですけど、文章ならば本当にね、うん、ピンポイントでやってますよ、本当に。
正直言うて言葉で聞いたらな、
ええ、
今入った言葉が消化できひんや、
そうなん
です
、
ね、消化できひん
から次の言葉はね、
次の言葉に流れていくから、ええええ、
文章であればそこで止まれるんでね、
一個一個消化できていっとんやったら難しいとも感じんはずやけども、一、
う
ん、つ分からへん、二つ目分からへん、三つ目分からへん、何言うとか分からへん、はい、いう状態やろ、
うん、時間が動いてないとかね、
うん、
っていうことと喋った後に時間が動いてないってどういうことって言ったらもう次の話してるからね、
うん、
同時空間に全てが存在してんねんって話した時にもうごっちゃになってしまうでしょ、
うん、もう消化できずにな、
ですよね、
うん、全体がもう分からへんなとかな、
過去でも未来でもどこでも今生きてくださいよっていう、うん、本当そこでおかしくなりますよね、うん、でもそういう思考の限界っていうんですかね、
うん、
さね、その9回も喋りましたけど思考の限界を超えていくっていうんですかね、
そうそうそう、
時空を超えていくっていうのがね、
うん、
そういうことだと思うんでね、でもそれにつきますが結局は我はありてあるものっていう、そこでやっぱり終わってしまうんですよね、
そうそう、永遠の今とかいうのは、これは感覚的に捉えていくもんやんか、
そうですね、
理屈で言うたらやっぱり第3回に戻ってまう、
ああそうそう、
あれが分からへんかったら第10回なんか、
ね、当然分からへん、ね、
第3回難しい分からへん人は第10回って、こんなもん、もう理屈では捉えられへんから、うん、
いいですよね、
前回話したように、うん、思考的限界を超えていく、
うんうん、
意識の世界やから、
そうですよね、
それを言葉でこんだけ説明しとんやから、
う
ん、
そうなんですよ
ごっつい頑張っとう、
いやめちゃくちゃ頑張ってますよ、だって本当はみんな答え知りたいですからね、
これな、
その答えを書こうとしてるけど、うん、答えなんかないですからね、
そうそうそう、言葉や文章にしたらこうなる
だけやから、そういうことですよね、
答えを求めていますからねって、
いや書いてますよね
そう、もうそれは方向性、
そうですね、
答えを求めていく、ね、それはよくわかる、で答えがないんやけど
な、ないんですよ、
でこれが相対の世界の、まあ、システムというか、
そうですね、
一般的な言葉で言うたら、答えを求めても求めても絶対的な答えな、
そうですね、
だから瞬間瞬間の答えが出る、
はい、そうですね、
うんうん、何かに対してこれはこの2つの意見でどっちがより正しいか言うたら、はい、あこっちやなっていう、
はいは
い、うん、そういうのが出ていく、
うんうん、
で絶対的な正しさかって思った時にはより正しさ、
うん
うんうん、これ時間軸で黎明軸ではあんまり捉えとないんやけど、
はい、
時間軸的っていうのは、
はい、
時代背景な、
あ、はいはい、
時代背景で正しさも変わるし、
うんうんうん、確かにね、
うん、で国によっては、うん、これが正しくないで、うん、国によって常識も変わっていくし、
うんうん、まあ、そうありますね、確かにその、ね、昔やったら刀刺してたら武士であって、
うん、
すごくこう、なんていうんですか、位が高いみたいな、うん、でも今刀刺して街歩いてたら
犯罪者
やねん、偉いことになりますからね
ね、正しさってそういうもんや、うん、そういうもの、そういうものいうのは、ね、まあこれも言うたら、人が嫌がるらしいけど、その正しさも実態はないよ、
そういうことですよね、うん、
ただあるの方向性よ、
そうですね、
正しさを求める人は、その正しさを求めていく方向性、うん、それは何か言うたら、うん、絶対の世界に対してその方向は V と、これがエネルギー、
そうですね、うん、
それに逆らった時に、うん、そのエネルギーの方向に逆らった時に人は苦しむ
感じがあると、そういうことですよね、う
ん、ストレスができたりとか、
感覚的に生きてるっていうんですかね、うん、やっぱりそういう部分だったら苦しみはないのかなと思うんですけどね、
エネルギーの使い方でずっと言うと、絶対の世界に向かっていったりだけ
ね、そうですよね、
うんうん、それを自分がそういうふうなエネルギーの方向性、うん、そういうふうに使っとったら、うん、苦しまいになって
るんですよね。いや、ほんまそうですね。そうなんですよ、これね、ほんと聞いてる人もそうなんですけど、先生が苦しんでるとこ見たことないんですね、僕はね。
肩が痛い。
あ、今なんか50肩とか、50肩ですか、それ。40肩、50肩だけど、50肩なんですかね。肩が痛いって今日言うてましたね。
そら、肩痛い言うたって、はっきり言うて。肉体持ったわけやから、
ね、そうですよね、
肉体がなんていつか滅びていくなとや、ね、痛んでいくなとや、ね、それ痛みに感じるなとや、
ね、感じるなとやね。そんな痛みも実体がないんでしょうけどね。言葉遊びになってしまうんですね、これ、うん、ね、いい感じで10回ね、これ、うん、
塾っぽくするのには、うん、初級編って言うとおけど、
初級編なんですかね。初級ですからね、
初級やな、うん、初級編に対する、で31回から解説やろ、は
い、そうそう、
で60回まで行くわけやろ、で70回以上と何するんや、この第10回超えるから、
そうですよ、ね、
も
う今ですよ、ね、
60回まで、うん、今ちょっとだけ俺気抜いとる、ね、
確かに31回から60回まではローギアですよね。
そうそう、
ローギア。振り返ってテキストを、うん、でもそれがまたちょっとずつその広がりを見せて、立体感が出てくるんですかね、
うんうん、61回から、うん、ちょっと高度に行きたい、
そうですね、中級に入っていく感じですか、
そうそうそう、今のこれ以上には進められない、
そうですね、
うん、これに毛が生えたぐらいで60回まで行って、
そうですね、
うん、で正味もう気合入るのはもうそれ以降、
それ以降ですか、
それ以
降ロギアで、
うん、つい上げてきたんやけど、
そうですね、もう振り返っていくっていうのはちょっと大事かなと思うんで、うん、
これはな、
で喋ってる内容もほとんど忘れてしまってますもんね、
うん、でもまあパッと見たら、
見たらね、
この時、もうこんな話とはずやとか言ってなるわ、
こうやってずっとね、YouTube でもね、ポッドキャストでも、うん、とやっていきながらついてきてくれてる方も何名かはいてはるのかなと思うんで、
うん、まあ、だからこの間、いとこが来てた、ポッドキャストでずっと聞いたらしい、
ああ、そうですか、
うん、
ありがたいですね。
なんか、ポッドキャストやから交互に入っとうやん、
はい、
その配信した順番の通り聞き
ちゃうんで、ありがたいですね、うん、こうずっと聞いてくれる人向けの一般、黎明塾的には一般の話ということですかね、
メッセージはな、
メッセージはね、わかりやすくね、メッセージは喋ってるかなと思うんですけど、まあ時事ネタもありますしね、
まあ講座の方はな、古い時代の考え方、古い時代の意識とちゃうで、その思考の限界の中でしか物事を考えないっていう、この意味が分からへん人たちが聞いたら絶対分からへん
から、
分
からないですよね、
分からへんから新しい時代の人間学になるんやけど、
そうですね、
でこれは向こう10年これが標準になっていく
ですよね、
それも最初から言うとことやし、
そうですね、これで今回で第40回、今はちょっと手を抜いてる感じもしますけどね。
30回までで話しとくことやから、
ね、
楽にいけるだけ、
ね、
それを復習しとだけやから
ですよ、ね、
手抜いとんちごて楽に
いける、楽にいけると言い方ですね、それ。まあそんな感じで40回は以上でいいですかね、不意取れへんね。何やったんですか。
いやいや、今日朝日、
朝日、 ああ中華屋、
うん、
ああ
ね、食べに行こう言うて、
うん、いや行ってください行ってください、うちもあの焼肉夜するんから早く帰ってこい言われたんで、もう5時前には出ましょう。
黎明塾のテキストは番組ホームページで紹介しています。ホームページへのリンクは当番組の説明欄にリンクを貼り付けています。この番組の制作は日本人のふるさと旗の里、旗の里スタジオ、音楽協力は平和文化教育に貢献が理念のミュージックスクールドリーム、企画配信は映像と出版をクリエイトする SOR 総理出版。以上でお届けしました。次回の配信をお楽しみに。
駆け上がってくマイステージ、登る先に見える空。